夜のラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線家のためのアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインスパーソナリティの JR3QFB、 ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖もあるレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。今回もこれからの30分間お付き合いお願いいたします。実はですね、3月の13日から19日まで私と友達2人で、JI3DST 船木さん、 JI3DNN 島竹さんという方と海外運用に行ってきました。移動運用先はカリブ海にあるアメリカ領バージン諸島セントクロイ島なんです。このセントクロイ島はプエルトリコから飛行機で30分のところにある島です。面積は214平方キロメートルで人口約10万人。中心地はクリスチャンステッドという町です。この島の名産品としてラム酒があります。このラム酒工場も見学には行ってきました。このセントクロイ島はアメリカ領で一番東の端に位置するそうです。移動運用先のプリフィックスは KP2 です。CQ ゾーンは8、ITU ゾーン11、アイオタ番号は NA106 です。移動運用場所はいわゆるレンタルシャックです。このレンタルシャックはセントクロイ島の中心地のクリスチャンステッドから少し離れた小高い丘の上にあります。リグは八重洲の FT1000MP とエレクラフトの K3 の2台です。アンテナはタワーが3機あってフォース12というマルチバンデアイがメインです。運用できる周波数とモードは 160m から 6m まで、全てのモードの運用が可能です。街の騒音やノイズのないクリーンな環境で1週間で約4200曲と更新してきました。残念ながら日本とのコンディションはあんまり良くなかったです。南北のアメリカ、ヨーロッパがバンバンと入っていました。アフリカやオセアニアもなんか変なパスでしたが入ってきました。ということで、このカリブ漫遊記の模様を3回に分けてお送りいたします。カリブ漫遊記第3回は同行したメンバーとの珍道中エピソードを交えて KP2 移動運用後編をお送りいたします。ではお聞きください。
横浜の方というのは実は、ね、こういうホリデーで、ね、こっち来るのは呼ばれる快感を
楽しめるだ
ろう。そうですね。普段は、ね、日本で呼ぶ方になってます。
いや日本でも、ね、呼ばれる方もありますんで、
そうですね、
まあ、皆さん、まあ、ここでアイオタの宣伝していいんやろうか。
どうぞどうぞ。また別の番組もやりますが、まずどうぞ。
これやらなかですよね。
これは
またアイオタもですね、皆さんですね、まあ、なかなか呼ばれたいというふうであれば、一度ですね、アイオタの日本のですね、レアな島から出ていただくのも一つね、旅費のことを考えるのでは安いんで、一度チャレンジいただいたらどうかなと思ってます。まあ詳しい話はここではあれですんで、聞いていただければと思いますんで、まあ、その辺は、まあ、やっていただければと思います。
また船木さんとね、別の番組でアイオタを組みましょう。まあそういうのでね、いわゆるゾーンの考え方とか、アイオタでは地域の考え方、特にアイオタで島でねやるんで、もう日本の場合ね、幸い島が多いですからね。いいですね。私も小笠原に行って、あそこからプレー、あそこはもう関東でも違いますからね。
そうですよね。
JD1 ということでね、あれ割と面白いですね。ただJD1 はね、船で行くので25時間かかるんですよ。
そうですね。
だからここに来るのとあんまり変わらないんちゃうか。
そうですね。
そうなんですよ。だからグアムとかサイパン行くに比べたらはるかに時間かかります、
ね、遠いけどね。
飛行機はないんでね。だからそういう意味じゃいろんなガムサイパンで、ここの KP2 バージンアイランドというのは地球の裏だし、私もね、ここに来るにはもうすごい時間とお金がかかるんじゃないかなと思ったんですけどもね。
そうですね、
そんな変わらないですね。まあ、時間的にはね、ちょっと一泊は必ずしないといけない、ね、
やっぱりここで曽根さんのおかげやなと。
何をした
んですか。どちらにしても
何をしたんです
か。曽根さんのおかげであってここまで来れたなと。僕ら英語喋れんだから からね、飽きませんからね。
まあ、あのレンタカーもね、借りないとどうしようもないですからね。
そうですからね。やっぱしね、ここで皆さん、まあ、英語も少し勉強しましょうね。勉強してない人が言うたら味がないか。
まあ、そういえばそうですね、ここに来たら日本語って全く通じないですよね。
飽きませんね。
だから、あのガムサイパンやったら、まあ、片言でも喋れる人は、まあ、いないわけじゃないんですけども、ここから日本というと、え、何それ、どこにあるのかいう。地球の裏からですから ね、
うん、ね、特にやっぱりスペイン語ですからね、全然分かってくれへんから ね、
あのスーパーマーケット行っててもね、喋ってる言葉が違いますから、
ね、違いますからね、ハポン言わんと。
船木さん、あの休憩してる時にスペイン語らしきものを喋ってるみたいなんですけど、
ね、そうですね、ちょっと覚えてますけど ね、グラシャスとかね、まあ、これもやっぱりあの無線でね、少しだけ、ね、やるのもね、やっぱ楽しい話ですから、一度まあ喋ってくださいね。
そうですね、あの皆さんもね、経験あると思うんですけども、あの、まあ、海外の曲とかとね、更新して、その国の言葉でね、あの多分イタリアでチャオとか言ったりね、まあ、アメリカでならグッドバイというのは当たり前ですけども、あのフランス人にね、オーバー言ったりね、ドイツに探検者やとか言うとね、ウケるんですよね、大笑いされる時もありますね。だからそういうのもね、楽しみですよね。
ロシアの曲でパシバというのもね、いいですね。
シバイはどういう意味なんですか。
ありがとう。
ありがとうですか。
ダスビダニアさよなら。
あ、ダスビダニアしてます、うん。
まあロシアの曲もね、楽しいですよ。
あ、そうですか。
そうですよね。う
ん、結構今回もロシアの方つながり
そうですね。ロシアやっぱり多いですね、ヨーロッパでね。
ヨーロッピアンロシアですよね。
そうですね。あのただね、今回のやっぱパスでアジアのね、ロシアの曲をですね、はい、あのたくさんできて、はい、で喜んでくれたんですよ。アジア出演するとね、やっぱり彼ら喜んでくれます。声が違います。
雰囲気が変わるわけですね。
そうそうそう、やっぱりそれがね、やっぱりあの やってあげたと更新できたら楽しみですよね。やっぱりロシアの曲というか、ナインゼロって極東の曲としては日本と近いんで ね、また日本帰ってもね、やっぱ QS をするのもね、一つ楽しみかなと思ってますんでね。まああのこういうやり方もねあるよということですね。
ね、本当ですね。いや私もね PSK でやってて、あのちょうどアジアが急に開けたんですよね。で、普段あの KP2 のここの、カリブからやってると、まあ、ヨーロッパアメリカはね、まあ、しょっちゅう聞こえるんですけども、いわゆる、U ゾーンの、09とかねいうところでほとんど聞こえない。急にね UA0 が聞こえたんですよ。だから当然あの J も開けましたですけども ね、もう急に変わりますね。
このPSK は符号って打てるんですか、ちゃんと。もしやったらあのロシアの曲で DSW を打ってあげたら、
なるほど、ダスビダイニ
ア、そうです、その略なんです。まあ、CW は DSW なんでね、一度やっていただければ。
そうですね、喜ぶかもしれませんね。
そうですよ、
普通の文字で打ちますんで、まあ、リティとかと全く一緒ですから、DSW ですか、
そうですね、
ダスビダイニアと打ったり、
そうですね、
なるほど、
結構やっぱりロシアの曲楽しいですよ。いや、ただね、皆さん嫌いや言う人もおらんですけど、僕はロシアの曲好きですよ。
私も大好きですよ。まあ、あの日本語でもね、さよならとかね、結構皆さんご存知なんで、
そうですね、
でこちらからさよならと向こうからもさよならって言ってくれるんですよね。
そうですね、
だから今ね、日本からつながるところと違うところがつながって、まあ、そのあの国の方と交信して、で日本語を教えると、こんにちはとかね、さよならですけどね、あ、これ国際親善やってる
から、そうですね、やっぱり日本をアピールしないとね、ここまで来て。
まあ、特にこうあのカリブとは日本とつながりにくいということは、まあ、逆に言えば更新するね、QSOする数少ないということなんで、楽しいと思いますよね。まあ、ちょっとあの話はどんどんずれましたけど、あの島崎さん大体何曲ぐらいあの QSOされたんですか。
いやだ、1000曲超えましたね、1100曲ぐらい行ってますわ。
でエリアとしたらやっぱり、まあ、あのヨーロッパ、アメリカ、
多いですね、うん、やっぱり U ゾーンが多いですよね。
なるほど、ね、あ、U ゾーン、うん、そうかそうか、ね、ウクライナとかああいう、
そうそう、
ヨーロッパの、
まあ、旧のあのやるね、あのソ連圏というか、今はちょっとね申し訳ないけど、ロシアとか、あのやっぱカントリーが分かれてるんで、うん、やっぱり違うんですけどね。
そうですね、
うん、ゾーンとしては向こうが多いですよね。
そうですね、やっぱり国土が広いと、やっぱりね、やっぱりそういうところがありますからね。
それでやっぱり近場の W というかね、
なるほど。
でその次に多いのがドイツ、D が、
まあ、それとやっぱりあのイタリアも多いですね。
それでイタリアが、
ね、
う
ん、やっぱりね、イタリアの曲は多いんで、イタリアを してあげて、はい、いっぱいやってあげ、ね、やってね、やっぱり QS をしてあげんとね、やっぱりあのサービスもしないと。
本当ですよね。
なかなか日本からね、やっぱりコンディション良くないんで、うん、あの CW ぐらいしかできないんで ね、 ね、うん、なかなか SSB は今回ね、たくさんできたんで良かったかな。そうですね、
うん、まあ、あの私の方はね PSK でやってたんですけども、あの、まあ、大体今のところで450曲ぐらいかな。ああの、まあ、PSK の場合はね、あの CW とかあの SSB と違って、PSK31 なんで 1QS はちょっと時間かかるんですよね。ああのペロヘロヘロヘロヘロヘロヘロヘロヘロで400何十曲なんですけど、まあ、ほとんどあの、まあ、ヨーロッパから、ね、アメリカですね、うん、まあ、おっしゃったようにあの、うん、あの愛ですね、いわゆるイタリアとドイツ多いですね。
そうですね、やっぱり曲数が多いですよね。
そうですね、うんうん、
ハムのラジオ、
お話の途中なんですが、ここでカリブでの DX 局との QSO の様子をお送りいたします。
スイアラメシコ5、スイアラメシコ5、ヤンキーアゲン。いや、QSL、シエラメシコ5、ヤンキー、オスカ・チャーリー。Good afternoon, 59 QSL。Thank you, ありがとう、QOZ。ウイスキー、クレッシャーマークウイスキー。Yeah, please stand by just a moment. Whiskey, whiskey again. America whiskey, America whiskey. Call sign, give me a call sign. USA, Radio 3, America whiskey. You are 59, QSL.
Radio 3, Alpha whiskey, Alpha 59, sayonara.
パシバサヨナラ、ありがとうございました。キロパパ2ストローク、ジュリエット、シュガー6、レディオレディオレディオ、リスニング5、ケシャインディアズール、インディアズール、アゲン。いや、プリーズサンバイジャスメン、インディアズール8、アゲン。いや、 QSA、 イタリーズール8、 X-ray ホークスメシコ59、 QSL。チャオ、ありがとう、キワズ。じゃあ、デルタリーマ、デルタリーマ、フォークソロス、クレッチョマーク、アゲン。
デルタリーマ、ファイス、フォーキューター、デルタリーマ、ファイス、フォーキューター、ユナイテッド。
いや、QSA、ナイス。Thank you very much. デルタリーマ、ファイス、フォークス、ユナイテッド、59、キセオ。
いや、QSA、ナイス、ファイス、ナイス、ネーム、フォーキューター、デルタリーマ、フォークス、フォーキューター。
いや、サンキュー、ありがとうございました。キューバゼ。インディア、クエッションマーク、インディア、ラスレダ、インディア。
よー、ハムのラジオ。
ね、やっぱり曲数が多いですよね。
そうですね。うんうん、で、あとあの PSK31 と一緒に、まあ、ちょっと言いましたけど PSK63 というやつをやったんですよ、うん、でこっち側の方はあの、まあ、ボールレートが倍上がるんで RTT より速いんですよね、うん、で PSK31 の場合はもう文字がヘロヘロヘロと出てくる感じで、まあ、割とゆったりした QSO なんですけども、うん、PSK63 になると結構スピード速くなるんですよね、倍ぐらいのスピードになるんで、そうすると、まあ、皆さんもあのその QSO のスピードに合わせたその QSO の仕方という感じになってきますね。あまり、まあ、自分の紹介というのはしなくなっちゃって、はいはいはい、RS レポートだけで、うん、いう感じになりますけどね。
無駄なことを言わないと、
やっぱりそうテンポが速いとそういうことになっちゃうんですよね。
そうですね、
だそんな感じで、もう相手の曲のコールを入れて自分の曲で RS いくついくつ、うん、で私の名前入れて、うん、まあ、それ一発で出しちゃうんですよね、うん、それが一発で帰ってきて、でじゃあまたね入っちゃういう感じでね。だから結構曲数急にね100何曲ねもう一気にやっちゃいますね、だからやっぱりそのモードとかから、まあ、地域性もあるんでしょうね、まあ、そういうところで、やり方も変わってくるんで、まあ、こういうのは楽しい
です、ね、今度は PSK63 にチャレンジしたいと思ってます
PSK63 ってねあんまりいてないかなと思ったら聞こえてますよ、やっぱりみんなまあ、31が、ね、主流なんで、ね、まあ、それでやってますけども63ってたらそれなりに
曲さんが、ね、またそれさんの PSK の63の紹介もね、その番組でやっていただければ皆さん出てくるかもわかりませんので、
ね、
よろしくお願いしたいなと、はいはいはい、分かりませんのでね、はい、まあ、それこれは曽根さんにお願いしようと、はい、
私の方でやりますんでまあまあそんなんでね、まあ、ずっとここにいててね、あ、ちょっとね、どんなことを QS をするのはまあ当然としてね、1週間どんなことをしてきたかというのをちょっとねご紹介しようと思いますんで、ね、ここは実はレンタルシャックなんで、いわゆるキッチンとか全部ついてるんですよ。だからホテルでいうとコンドミアムみたいな感じで、まあ、自分で食材買ってきて、うん、調理してということで、大型冷蔵庫もあるしオーブンもあるし、からガステーブルから電子レンジ、食洗機、要するにディス、お皿を洗うやつですね、自動のやつついてますんで、まあ、別に不自由することないんですけれども、一番困ったのが洗濯機が壊れてるね。
ねえ
なんとかしてほしいです ね
ちょっとリクエストしないとあかん ね
修理せつ
修理しとけよ ね
どこの製品かって
そうよ、あれは日本の製品じゃないから OKOKOK
まあ、そんなんなんで、スーパーマーケット行ってね、食材買ってきて、で、まあ、朝昼晩、まあ、結果的に適当にその、コックさんが決まるという感じですけれども、うん、まあその時運用が2人までできますんでね、無線機2つあるん でそれでオペレートしながら、で、まあ、残った1人は、まあ、QSL の QSO の、パソコンの整理とかね、いろんなしながら、で、まあ、ちょっと食事作ったり、ね、しましたんで、
そうですね、うん、でそれと昼寝くらいかな。
あ、そうですね、昼寝ですね、
寝なんか、
ね、疲れますんでね、だからそんなんで、まあ、食事も、ね、作りながら、まあ、自炊生活ですね、まあ、キャンプ来たみたいなもんですね。
もう快適ですからね。
快適ですよね、うんうん、だから、まあ、あそこのスーパーマーケットですね、2軒ほど回りましたけども、まあ、結構いろんなもありましたけど、日本の食材を探すのは苦労しましたね。
日本から来られるときはね、ぜひね、お米、ぬくめるね、お米と、気付けなかんのはね、肉類が入ってないね、
そうです
ね、うどん、そばをお持ちになっていただく方がいい、味噌汁も OK ですんでね、気付けてください、肉が入っていれば、税関で抜き取られますよ、没収、ちゃんと申請しないとね、
そうです
ね、罰金も払わなかん、払った人もいるそうですよ。
はい、うん、なんかアメリカの最初に入る空港で税関の申告するんですけども、その時にとにかくなんか食べるものを持ってたら全部フードにチェックしておくということですよね。
ねえ、そこはね。
だからお菓子とかいわゆるお土産でね持って行ったりするんですけど、まあ、これ食品なんかなという感じだけども、まあ、
ね、
もう口に入るものはね全て食品になるんで、
そうですね、そこら辺はね日本とね違いますので、ね、ぜひ気をつけていただければと思いますね。
まあ、とにかく持ち込んでいけないものは持ち込むとね、ダメですからね。
まあ、もったいないんで、
そうですね、
米は OK ですからね、
米
は大丈夫、はい、大丈夫です。
今回砂糖のご飯を持ってきたんですね。
そうですね、
なんかちょっとこういう名称、こういう名称ですけど、うん、ホニャララのご飯
です。そうですね、やっぱりそれはぜひね、日本の方はね、ご飯がなかったら力つかない
と。そういうの便利です、やっぱり電子レンジで温めるだけなんで、そうそう、便利ですよね。
いや、で、まあ、うん、あとはうどんとかね、そば、ね、ラーメンは飽きませんのでね、
豚
丼
とかね、
はい、そうそうそう、
牛が入ってるんですよ、ね、
カレーもダメですからね、スープも持
って、あ、カレーはなんか没収されたから
ね。そうそうそう、カレーはねガムで没収されましたんで痛い目ありましたんでね、飽きませんので気をつけてくださいよ。
でも実はこっち側でカレー作ったんですよね、
うん、そうですね、
たまたまカレーのルー売ってたんですよ、ね、ルーというかまあ、レトルトみたいな感じ
で、ね、非常にね辛いカレーでしたね。なんか日本で作れる本格的にカレーかな。まあ、曽根さんのおかげです。
いやいや、まあ、何もしちゃいますよ。い
や、それで一番それはやっぱり国際免許を持ってきて、
そうですね、
レンタカー借りる
っていうのは、ね、うんうん、まあそうですね、
うん、
う
曽根さんに
そうやって思うんです。曽根さんね、なんかその国際免許だけじゃなくて、こっちでバージン諸島だけのライセンスを取られたということ で、ね、ちょっと詳しく。
いや、実はね、まあ、あるレンタカー会社に予約して借りたんですけれども、うん、まあ窓口行ってパッと免許証とか見せてね、やると、だから20ドルいると。なんやねんって言ったら、バージンアイランドではライセンスを、まあ、ライセンスというか、まあ、証明書みたいなもんですよね。日本ライセンスに基づいて証明書みたいな発行してくれるんで、これを持ってないといかんのやと、まあ、言ってみたらこっち側での通行許可証ですよね。でそれを書くから言ってね、で国際免許証を見ずに普通の日本の免許証を見てました。
だから国際免許証 いやかったから。まあどちらにしてもソナさんのおかげですよね。やっぱりね。
だからその国あの免許証のとにかくあの番号はどれやったか聞かれましたね。だからそれだけあったらいいみたいで、別に名前とか読めなくても構わない。
構わない。ただね、あの皆さんすいませんね、ここはたまたま行けただけで、ちゃんとね、あのちゃんと社徳に役所に問い合わせしてくださいね。
そうですね。
日本の免許証で OK というわけじゃないんでね。
まあ基本はあの国際免許証を、ね、持ってるのは、ね、基本になりますので、ね、まあ日本の免許証だとね、あの日本語しか書いてないんで、こっち側のおまわりさんにね、あのちょっとあの見せろと言われた時に、
そうです
ね、なんじゃこれはと分からないですからね。
そうですね。まあ、そういう意味では英語を喋っとかな感じですよね。
そういったらですね、あのスーパーで買い物した時にあの ID 見せろと言われるんですよね。
ああ、そうですね。まあ、もしそれでしたらね、やっぱりドル建てでね、ドル札でやる方がいいと思いますね。すね、カードはもしあの苦手の方はやっぱりあの現金で、あの家が現金でドル建てて、あの日本で両替された方がいいかもわかりませんね。
結局クレジットカードを使おうとすると、そのクレジットカードの本人かどうかという確認を、ね、あのレッジの人もしてくるみたいね、うん、
ただ面白いですけどね。
面白い。
顔見せてお前かって言われるんで、まあそれも一つね、旅の楽しみかなと思いますんで、
帽子取れと言われますよね。帽子取れと。
そう帽子取れって言われて、うん、
それでもなんか
取らなあかんねと。
で、帽子取ったところはなんか似てないと。
まああのそれもね、旅の楽しみですよね。やっぱ少しはね、やっぱり英語喋るのも一つ楽しみなんで。
そうですね。いや、島高さんも英語で一生懸命頑張ってました。
いや、通じるかな思って、
ね、なかなか難しいですね。そうですね。
やっぱりこっち側の方には、まあ、あの訛りという言い方をするとね、叱られますけれども、やっぱりスペイン語がメインになってくるんで、うん、やっぱりちょっと言葉の感じも違うんですよね。
そうですね。
普段はあれスペイン語が多いんちゃいますかね。
まあ、やっぱスペイン、
そうなんでしょうね、うん、
やっぱりスペイン語が多いからね、うんうん、まあ今日たまたまね、宮城さん行ったらやっぱりスペイン語喋ってますからね。
そうですね、
うん、どこや、どっから来たんやと、ハポン、ジャパン言うたら取ってくれへんで、ハポン言うたら OK やと。あ、そうかと。まあそこら辺で言うと、やっぱりここのね、国も、国というかバージンアイランドもスペイン系のラテン系なんですね。うん、プレートリコもそうだ。
そうですね。プレートリコもスペインですね。
やっぱりアメリカじゃ、アメリカの国、アメリカ領なんやけどアメリカじゃないと。
そうですね。
うん、そこが違いますね。
うん、
ハムのラジオ。あと今日ね、車でね、ちょっとあの、まあ、観光してきたんですけれども、あの一応、セントクロイの右から左行く、東から西へ行ってきまして、
ね、
一つあのラム酒工場、ラム酒工場見てきたんですよね。でここではもう大きいあのタンクにね、ラム酒がもう、うん、ボコボコというかな、とにかく攪拌、
ね、
してるというのがあって、そう、
ね、
その匂いがすごかったですね。
そうですね、もう通っただけで酔ってしもたと。
すごかったですよね。
そうですね。
で割とあの、まあ、ここら、まあ、全体的に田舎なんですけれども、あの、道路の横にポツンとそういう、
ね、
工場があるという感じでしたです ね,
ね, ですね、
まあ、でかいタンクローリーとかも来てたんで、まあ、やっぱり、
ね、そうですね、
こう工場なんだなと。
まあ日本とね、あの違うとこもありますけどね。
そうですね。
なんか、まあ、ちょっとその辺ではね、楽しいとこがあったかなと思ってます。
だからここからあのタンクローリーに積んでアメリカ本土に輸出すると言ってましたですね。
そうですね。
あ、その時もあのツアーの方の後ろにちょっとついて説明聞いてたんですけども、あのちょっとするとね、 お前ら英語の方が分かるんやったら向こうのグループの方がええでって言われて、もうあっちゃいけ言われましたけど、
ね、そうですね、
まあ、結局多分あの、僕らが先に着いたグループではスペイン語がメインやったんでしょうね。
あ、そうなん
です
ね。
だから英語やったらそっち側の方行った方がええぞって言われました、
ね、う
ん、
そういうことね。
だからそういう意味じゃあの親切なんですよね、ここの島の方
と
か
ね。
からあの車で走っててもなんかあのこれなんか信号のある交差点なんだけども、ちょうど出てくるところの信号がないというところがありまして、まあ、とにかくあの車が切れてたら行ったれという
、そうです
ね、結果で新しくって、であの歩いてるお兄ちゃんがね、行ってもええよと。
あ、そうそう、いい人やね。
いい人ですわ。
やっぱりね、違いますね。
そうですよね。
ちゃんと言ってくれるからね。
そうそうそうそう、 そういうの何回かありましたよね。
そうですね、
あっちゃ行け、あの行けとかね、で車でちょっとあの、交差点でね、あのどっちが先行ったらいい時でも行けって言われましたから、ね、結構あの、うん、まあそういう意味では日本的なところもあるみたいですね、うん、そうですね、だからあのお世話ちゃんとやいてくれる
そうですね、うん、
フレンドリーなところ
もあるね、ありますよね、
まあ、それからね、皆さん来られるとしても気にしないで来てください
そうそうそうそう、だから結構楽しいですよね。
そうですね、
まあ、あの観光地言ってもあのほとんど、マリンスポーツが、ねね、メインなんで、
やっぱり時期的にね、やっぱりちょっと早いかなっていうのはありますんでね、ただやっぱり時期気にするとやっぱり飛行機が取れないということもあるんで ね、その辺はちょっとやっぱり難しいとこかなと思いますね、
まあ、この期間ちょっと早めに予約したんですけど、まあ、別にあのいっぱいとかね、そんなんじゃなかったですからね、まあ、それでもあれですね、あのプエルトリコからこのセントクロイの島に渡る飛行機で満席でしたですね。
そうですね、
あ、そうそう、
ね、そうですね、
まあ、あの地域の方言うかな、あのここの地元の方が多いですね、はい、
50人ぐらいの飛行機です、
うん、そうですね、満席でした
ですね。そうですね、
まあ、実はあの、あの朝の飛行機乗り遅れて、
キャンセル待ちで、
結局あの空いてるんかなと思ったらキャンセル待ちでしたよね。
そうですね、で、あれは結局1人の空席だけで、そうですね、中3つだけ最後あの4席ぐらいしか空いてなかったんで ね、あ、乗れてよかったなと、やっぱりあの人よかったやなと
あの、まあ、アメリカン航空だ
ったんで、ね、そう、アメリカン航空 の、 あのちゃんとした人がおったんで ね、ありがとう言うたらありがとうで帰ってきたんで、
そうですね、
分かってありがとう帰ったんかどうか知らんけど、やっぱりいい人や、
いい人ですねそういう意味では非常にフレンドリーな方々も多くてね、楽しいですよね、
ぜひね、また来たいなと思ってますね、
あとはあのここに来る前ですね、あのダラスの空港によって、まあ、ちょっと時間があったんで、ノベンバーノベンバー5単語のあの末広さんという方とね、ちょっとお話しいただいたの、それも楽しかったです
ね。そうですね、まあこれは別にね、まあ、番組ご紹介いただくという形になるんでしょうけどね、はい、
だからその土地土地行って、まあ、いろんな方とお会いできるというのは、こういう特にアマチュア無線の場合ね、フレンドリーなんで、
そうですね、なかなかできないですかね。
そうですよね、うん、楽しかったですね。
まあ、今度はね、まあ、なかなか今回もちょっとスケジュールっていうかあのできてなかったんでね、あれなんですけどね、ぜひね、まあ、日本の方、今回日本の方とお会いできたんでよかったんですけど ね、まあ、ダブルの方とね、ぜひですね、あのアイボールもできる機会というのができればなと思ってますので、
そうですよね、
まあ、その辺はね、また次回曽根さんに段取りいただいてということで
またいろんなところに行きたいですね。
そうですね、なかなかね、日本からやっぱり休みっていうのは2週間ぐらい休まないと ね、今回は私はね、たまたまリフレッシュ休暇がありましたんでね、2週間休みの間でね、来れたなと思ってますんで、なかなか休みの、ね、時間っていうのは取れないんで、皆さんもですね、スケジュールをフィックスしてですね、こういうことも来られるというのは大切、いいことかなと思いますんでね、なかなか行けないって行けないたらずっと行けないんで、やっぱり
どっかでね
やっていかないと思いますんで、わざわざ急ピッツ行くっていうよりはね、やっぱりこういう新しいことをしてね、一つはやっぱりアマチュア無線を自分で楽しむのも一つ楽しみかなと思ってますんで、やっぱ一つは続けるね、起爆剤として ね使っていただければと思ってますんでね、まあ、この番組を聞いていただいている方に関してはね、そういう意味では次回俺ここ行くでと言っていただければ大阪から呼びますんでサービスいただければと思います。
ぜひね、ハムのラジオに出演していただきますからね。
そうですね、
まあ、あと今レンタルシャックでね、最後の日なんですけどね、まあ、明日帰るんですけども、まあ、これから何も事件が起こらなかったらいいんですけどね。
そうですね、明日は絶対飛行機乗り遅れないようにね、したいですね。
もし、ね、これから日本に帰るときにね、なんか ハプニングがありましたらね、また別番組で取り上げたいなと思いますので、
そうですね、
よろしくお願いいたします。 あ、どうも今日はありがとうございました。船木さん、あ、もういろいろとたくさん QS をしてみて、そうですね、あの島竹さんもあの結構 CW の方でね、うん、QS をできたようでね、まあ、全体通していかがでしたですか、船木さん。
いや、あのやっぱりね、曽根さんのおかげかな。
またまたまた、
あ、まあ、それとも団長であるあの島竹さんのおかげやな。やっぱりね、やっぱり年の功の島竹さんですんでね、うん、まあ皆さんのおかげでね、あの今回 KP2 のですねペディションができたというのはね、まあ感謝をさせていただいたということと、まあ全体的にあの天気もよくですね、コンディションも、まああの 1日2日は悪かったところありますけどね、まああのやっぱり良かったなという思いますんでね、これですね、あの次回ですね楽しみにしたいなと思ってますんで、まあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。島崎さん、
やっぱりね、こういうあのあるチャンスをつかまえてね、こうやって来れるということはもう嬉しいことですわ。で、皆さんのおかげでね、楽しませてもらいましたんで、
まあ、あの楽しいのがとにかく、うん、もう一番ですよね。
そう、そう、そう、それがなかったらね、来て面白ないし、
あのそうですね、まあ、あのビールも安いんで、
そうですね、
皆さんね、
ビール安いですね。
そうですね、まあ、あのそういうことでね、あの、まあ、一度あの KP2 のですね M のシャックにですねぜひ来ていただければと思いますん で、
です、ね、
まあ、詳しい話はね、あのメールの方であの送っていただければご紹介もできる話ですし、です、ね、はい、まあ、あの聞いてください。
いや、どうも今日はありがとうございました。あの、まあ、あの言うてる私もこれから帰るんですけれどもまあ無事を祈りまして、ね、
そうですね、
皆さんとお借りしたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。
あ、 ありがとうございました。お気に。
ハムのラジオ
3回にわたってお送りしたカルグ万有機はいかがでしたでしょうか。いろいろとトラブルもありましたが、みんなで楽しく過ごせた1週間でした。今後も移動運用した時はその時の様子をお伝えしたいと思います。ハムのラジオでは皆さんのお便りをお待ちしています。お便りはハムのラジオのブログから投稿できます。ブログはハムのラジオでウェブ検索すると見つかります。メールでの宛先は ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net です。アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなことこんなこと、何でも結構です。お待ちしております。いただいたお便りは番組内でご紹介していきます。ブログにはお知らせのほかに QRV 情報やトピックスなども掲載していますので、ぜひ見てください。またハモのラジオでは番組連携のツイッター、フェイスブックも利用しています。では今回はこの辺で失礼いたします。お相手は JR3QFB サンキューでした。73、さようなら。